皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。ここでヨブはサタンから打たれて惑星の種物に苦しめられるようになりました。さらに妻にもひどく責められて、とても苦しい状況に立たされますが、それでもヨブは神様を呪ったりせず、神様を信頼し続けました。またそこへ3人の友達が遠くからやってきます。この友達はヨブのあまりの苦しみを見て、ただ自分の着物を引き裂いて、沈黙を保ち、ヨブと共に悲しみました。このような箇所から、神様が私たちに何を教えてくださっているのかを見ていきたいと思います。
ヨブ記2章7節から13節。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂まで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか？神を呪って死になさい。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。そのうちにヨブの三人の友は、ヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわち、テマン人エリファズ、シュアハ人ビルダデ、ナーマ人ソファルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に七日七夜地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。
まず10節を見てみたいと思います。ここにヨブのセリフがありますけれども、ヨブはどのようなことを考えていたでしょうか。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか、というふうに語りました。この言葉はある意味では真実で、ある意味では真実ではないということができます。もちろん私たちは信じたからといって、すべていいことしか受け取らないわけではありません。信じた後も苦しみがありますけれども、しかし、災いは果たして神様から来るんでしょうか。ここで初めに書かれているように、災いをもたらしたのはサタンでした。神様はもちろんそれを許されたんですけれども、災いは神様から来るものではなく、サタンから来るものであることがわかります。このように、ヨブは神様に対して正しい心を持っていましたし、神様に対する信仰を失いませんでしたけれども、いろいろと神様に対して間違って考えているところや、また神様を間違った思いで恐れている部分がありました。しかし、ヨブは苦しみの中でどうなったでしょうか。ヨブの最後のところですね、42章5節を見ると、このようにヨブは語っています。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。このようにヨブは語りました。つまり、ヨブはこの苦しみを通して、今まではなんとなくしか知らなかった神様をはっきりと体験したと語っているわけです。それによって、ヨブはそれまでの間違った考えもなくなり、また、ますます神様に対する信頼が増し加わり、そして誰もが知っていますけれども、2倍の祝福を受け取りました。私たちは今目の前に問題があるとき、また 困難があるとき、苦しみがあるとき、悩みがあるとき、そのことを通して私たちは祈ります。祈ることによって私たちは神様に出会うことができます。神様が願っているのは最終的にはその本当の神様に出会うということです。もちろん神様は問題を解決してくださるお方です。そして解決できない問題は神様にとってはありません。そして、でも私たちは問題が解決すること以上に喜ぶべきことがあります。それは本当の神様に出会う、その喜びです。ヨブは癒される前から神様の前に、このことを告白して、また神様の前にひざまずきました。もちろん私たちは祝福を受け取りますけれども、その祝福の中に、何よりも勝る祝福が、本当の神様に出会うその喜びです。私たちが今持っている神様像が、もしかしてなんとなく噂で聞いた程度のものであったり、また自分が思い込んでいるものだったりするかもしれませんけれども、問題だけではなく、日常の中で、本当の神様に出会うことを求めていくことができたら、本当に素晴らしい毎日の中で、また問題がある中でも、本当の神様の姿をさらに知って、さらに神様を信頼して、またますます神様に対する愛が増し加わって、また本当の神様の愛を私たちがますます知ることができるようになります。まず、いろいろな出来事を通して、本当の神様の姿に出会うことを求めていきましょう。次に、9節と11節を見ていきたいと思います。ここでは、対照的なヨブの周りにいる人たちの姿が書かれています。9節には、ヨブの妻が登場します。今までは登場しませんでしたし、また、この後もなかなか登場しませんけれども、彼の妻がどんな人であったかは、この言葉で表されています。ヨブは本当に苦しい状態だったんですね。本当にこう、すべてのものもなくなり、また子供たちも失い、そしてまた体も本当にこう、病の中にあって苦しかったんですけれども、そんなヨブに対して、妻は、神を呪って死になさいというふうに言いました。ヨブを責めたわけです。それに対して、ヨブの三人の友達はどうだったでしょうか。この時は、本当にこのヨブの悲しみを見て、本当に彼らが一緒になって泣いて、また自分の上着を引き裂いて、また塵を投げ、また撒き散らして、本当に最大限の悲しみの表現をして、何も話すことなく、ヨブに語りかけないで、7日間共に過ごしました。これが本当にこの慰められる態度だったことは、ヨブが後で自分自身で告白しています。ところがこのヨブの3人の友達というのはどういう人だったかというと、ちょっと遠くから来た人たちでした。遠くから来た人、また距離的に離れている人は、このような愛をこう注ぐことが割としやすい場合があります。しかし、ヨブの妻のように一番近い人に対して愛を表すことはとても困難なことが私たちは日常ですでに体験しています。私も、周りの人、ちょっと友達だったり、少し離れた距離にある人にはこう優しい言葉をかけることができたりしますし、また思いやったりする言葉も割とスムーズに出てきますけれども、では一方、自分の夫であったり、また自分の親であったりには、そんなに優しい言葉をなかなかかけることができません。理由はいろいろあると思うんですけれども、近い自分にしか厳しい言葉は言えないんじゃないかとか、人事とは思えないのでイライラしてしまったりとか、いろいろな原因がそこにはあると思うんですけれども、近くの人ほど、本当に近くの人を愛すること、また愛の言葉をかけることが本当に難しいことがこの姿からもわかると思います。本当はヨブの妻がヨブに愛情を示して、苦しいね、一緒に苦しみますと言って 本当にこう一緒に悲しんでくれたら、ヨブはとっても慰められたんじゃないでしょうか。実は、最近の記事にありましたけれども、オレオレ詐欺に引っかかった人が一番傷つくのは、騙された、その、こう、騙した人に対する、こう、対して傷つくのではなくって、それ以上に、騙されたことに対して、親族から責められたことにとても傷つくということが、記事になっていました。そして、騙された人に向かって責めてしまった親族は、後でそのことをとっても後悔している、いるんですね。本当に悪いのは、騙した人であるのにもかかわらず、騙された人をどうしてかこう責めてしまった、ひどく責めてしまった。そのことによって、本当にこう、その人、こう騙された本人がますます苦しんでしまって、本当に味方になってあげればよかったというふうに、後で語っている、その記事がありましたけれども、私たちが一番近い人に一番できる愛情表現は 何かというと、一番の味方になることではないかと思います。また、言葉がなくても、一緒に喜んで、一緒に悲しんであげる、そのことだけでも、とても慰められ、また力づけられ、愛を感じるのではないでしょうか。今日は、私自身も一番難しいことですけれども、一番近い人、まあ距離的に、また血縁的に、一番近い人に愛情を示したいと思います。一番近い人に味方になってあげて、また励ます言葉をかけ、また慰めの言葉をかけ、あなたは素晴らしい賜物を持っているわ、とか、あなたはとっても素敵な、こう、力があって、その力によってとっても励まされてますよ、とか、本当にこの力づけるような言葉を一言かけてみてはいかがでしょうか。また自分の行いを通しても味方であることを示してみてはいかがでしょうか。それによって私たちは神様から喜ばれることができるようになりますし、また私たちの人間関係のうちにも神様の愛が流れていくことを体験していくことでしょう。今日一番近い人にできる愛情表現をしていきましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の、
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。